こんにちは。
こんにちは。
エイリーカミヤ特別編、ペルー編、後編ですね。
はい、いよいよ後編です。
はい、まさか前回ですね、ペルーでカミヤさんが、マチュピチュに行ったよと、で、インカ帝国こういう歴史があってとかっていう話ですね、いろいろ現地について、いろいろ感じたこと、学んだことっていうのをね、伝えてもらったんですけど、今回まさか後編っていうところでね、その後、はい、どういうことがあったのかっていうところでね、またなんかかなり盛りだくさんいろいろあったんじゃないかっていう感じがしてるんですけど、そのあたり、はい、今回ですね、まだ今神谷さん南米にいらっしゃると思うんですけど、
はい、今日はねペルーのリマにいますよ。リマに、
お、首都ですね。
首都のリマにいます。はい、
まだその南米にいる状態で、すごくホットな状態でね、もう本当に昨日おとといとか、まさに今日当日体感したこととかですね、いろいろホットなネタがいっぱいあると思うので、はい、そのあたりちょっとお願いします。
わかりました。そうですね、この間は本当にね、インカ帝国がどういうものだったのかみたいな話を聞いたんですけど、はい、してたんですけど、あの時は、チチカカ湖にいたんですよ。はい、でその次の日に、ボートに乗って、タキーレ島っていう原住民族の方々の文化がまだまだ根強く残る島に行こうとしたんですが、
ほう、
波が荒れてですね、湖なのに、はい、
湖な
の、もう、はい、もう本当にもうやばいぐらい揺れてですね、船が。
へえ。
で、タキレ島に渡れなかったんですが、それでもその日のガイドの方がですね、シルビアさんっていうんですけど、なんと彼女がですね、
はい、
原住民族のシャーマンの方だったんですよ。シャーマンの血を引く方だったんですよ。
へえ。
はい、それでその彼らに伝わるですね、そういうもともとの南米に住んでた部族の精神性のお話、信仰というか、そういうお話を聞かせてくれたんですね。
なるほど。
うん、それがやっぱりね、すごく僕ら日本人に合うというか、これ日本の話じゃねえのみたいな。
へえ。
それぐらいの内容で、うん、ちょっとまず今日そこを皆さんにシェアしようかなと思うんですけど、
興味深いですね。すごく、
そうですか、
うん、気になります。どういう感じなんですかね。
あのですね、結局、彼らのその信仰に対する考え方、まずインカもそうなんですけど、
はい、
日本と一緒なんですよ。信仰は多神教なんですよ。
八百万の神というか、
八百万の神なんです。
なるほど。自然のもの全てに魂があって神様が宿っているっていうような考え方をペルーの人たちももともとしていたってことなんですかね。
そうなんです。そしてインカ帝国は太陽神なんですね。やっぱり一番大事にするのは
やっぱり太陽神なんですね。
うん、だから日本とまず八百万の神様で、最高神は太陽神と、
はい、天照大神がいると。
はい、
はい、なるほど。
そうなんです。で他にはですね、あとにこれもすごい似てるなと思うのが、こう3つの世界を彼らは想定するんですね。
うん、
うん、1つ目はまず、僕たちが生きている世界ですね、人間の世界。
はい、
はい、それから二つ目がですね、地の世界、大地というか、地下というか、地の世界ですね。はい、ちなみにその人間の世界を象徴するのはピューマとかジャガーっていう、そういう猫系の強い動物をイメージするんですね。
なるほど。
で地の方は蛇なんですって。
蛇、
はい、で天界がありまして、天界を象徴するのがコンドル。
うん、
うん、だから、天と人間の世界と地の世界っていうのを分けるんですけどこれ日本の古事記の世界観と全く一緒なんですよ。
お、
うん、古事記もまず高間ヶ原あるじゃないですか、天界ね。
はい、
はいはい、それから我々の住んでいる人間の世界がありますよね。
はい
はい、そして、読みの世界っていうか、はい、根の片隅って言ってもいいのかもしれませんけど、読みの世界と3つあるでしょう。
はい、
これ全く一緒なんですよ。
確かに構造が全部一緒ですね。
はい、
うん、
だからね、その目に見えない神様とかをすごい大事にして、はい、それはある意味自然なんですよ。山とか空とか、
うんうん、
海とか水とか、
うん、
そういう精霊を大事にしながら彼らは自分たちの文化を守ってきたんですね。
はい、
うん、でそういう話をまず前提として聞いてでもっと突っ込んだ精神世界の話をすると、
はい、
もうかなり要約しますけど、
ええ、
まあ、我々の心の精神の中には6つの神殿があるって話をしてくれるんですね。
6つの神殿、なるほど、
はい、でこの6つの神殿のバランスをきちっと取っていくというか大切にしていくと、うん、我々の人生が開けると。
ほう、
はい、まあ、それが、まあ、あのシャーマンの方アイマラ族っていう民族なんですけど、
はい、
その6つの神殿の話をしてくださったのでちょっと要約してお話しますとね、うんうん、
はい、
まず一つ目の神殿というのは我々の隣にあってですね、
うんうんうん、
それは、まあ、僕たちだったらその夫婦であり、うん、あの子供であり家族なんですよね、
うん
うん、そのまず神殿があると、まずここを大事にしないといけないと。つまりこのそれは嫁を大事にするとか子供大事にするとかじゃなくてそういう彼らの魂ですね、
うん
うんうん、私の魂、まあ、僕を中心に考えた神谷宗平の魂とその嫁や子供たちの魂、
うんうん
うん、この関係をまず大事にしましょうと。
なるほど、
はい、これ一つ目の神殿ね、
はい
はい、で二つ目の神殿は親とか友達っていうその自分を取り囲んでくれてるこう人たちですよね、
うんうん、
先祖も含めて、
うん
うん、そういう人たちがいる神殿があると、こことの関係も良くしましょうねと。
うん、
うん、で3つ目の神殿っていうのは僕らの目の前にある過去なんですって。
うーん、
自分の過去をしっかり見つめるとうんいうことで、4つ目の神殿が大地なんですね
、
はい、で大地っていうのはその、まあ、言えばどう言えばいいのかな、まあ、僕に解釈すると微生物、土地にいる微生物みたいなもんですよ。
うん、
うん、だから要はこう彼女も言ってた、シャーマンの彼女も言ってたのは、その農薬とかを撒きまくって農業するなんていうのは、これも大地に対する冒涜だと。うん、そんなことやってたら全部自分たちの健康に返ってくるんだからね、と。いうようなことを言ってましたね。
なるほど、
うん。そういう大地の神殿っていうか、それがありますと。うん、
なるほど。
そして、5つ目の神殿が天の神殿なんですよ。
天。
はい。でこのまあそれこそ、太陽とか月とか、
はい、
そういうものを中心にした、まあ、目に見えない神様みたいなもの、うん、だからここでやっと神様が出てくるんですよ5番目で、
うんうん、
はい、で6つ目の神殿っていうのが僕らの未来なんですって。
未来、
はい、だからどうしても人はねこう未来ばっかり考えて不安になったりとか、うん、もっとこういい思いがしたいとかそんなことばかり考えるんだけど、
うん、
この6つ目の神殿との関係を良くするためにはその先に述べた5つの神殿がありますよね、
はい、
ここの神殿を整えないと未来は必ずうまくいかないと。
なるほど、
そういう考え方なんですよ。
うん、
これ聞いた時にですねちょっと身震いするほど僕はなんかこうストンと落ちるものがありまして、
うん、
うん、まず家族ですよね、
はい、
それから両親や友達、
うん、
で自分の過去を振り返り、
うん、
そして大地、土、まあこれ水とかも含むと思うんですけど、
うん、
そういう自然ですよね、自然との調和、はい、そして、はい、あの太陽、月といった、まあ、自分たちに、まあ、エネルギーを与えてくれる、
うん、
そういう天体とか天ですよね、はい、
うん
うん、そこを整えると初めて未来の神殿が開けると。
なるほど、
うん、だから物事がうまくいかないっていうのはその今述べた5つの神殿をうまくね整えてないから物事がうまくいかないんだと、
うん
うん、いうふうに考えたんだよと。
なるほど、
それを1時間ほどレクチャーを受けましてですね、
はい、
シャーマンの方から、
はい、
はい、で彼女はそういう話を世界各国に呼ばれてしてるんですよ。
うん、
で日本にも呼ばれてしたことがあるからまた、はい、あの神谷さんですよ、僕たちがねそういう話が詳しく聞きたければ、なんか弟さんがなんか日本人と結婚して日本にいるらしくてですね、
へ、
うん、私も思っては日本に行きたいからあの講演の機会があったら呼んでみたいな、ね、
せっかくだから日本に行くぜっていう感じで、
うん、そうそう、あ別にそれなんかそういやらしい営業的な話じゃないですよ、本当にもしそういう話が聞きたければ、はいはい、日本に行きたいから行っても協力するわよみたいな、そんな感じだったんですけど、
うん、
うん、それがね前回前編を収録した翌日、
はいはい、
うん、そんな話になってですね。
なるほど、そんなことが
負けますよ。ペルーの方々っていうのは彼女も言ってましたけど16世紀にね、はい、スペインがやってきて、
うん、
滅ぼされるまではですねそういうあの、まあ、文化的な帝国というか、
うん、
自分たちの国が 結構そういう考え方を大事にして、みんながこう、人を愛することとかね、
うん、3
つって言ってました。人を愛すること、人のために働くこと、社会に貢献すること、
うん
うん、この3つを大事にして生きてきたんだけど、
うんうん、
もうスペインに滅ぼされてからそういうのがみんなこうなくなっちゃったと、
うん
うん、で、あ、今のね、あの自分たち、まあそれ、まあ、自分たちだけじゃなくて世界の人はみんなお金の奴隷になっちゃったって言ってましたよ、彼女は。
まあその通りですねその通りですね、残念ながら。
うん、だから昔はそういう精神性を大事にして、こうお金のためだけじゃなくて、こうある意味さっき言った6つの神殿っていうのを自分の中でちゃんと整えて、
うん、
社会のために生きるというふうなので社会がうまく回ってたのに、そういうのがいつの間にか崩されちゃって残念ねっていう話があって、で、うん、あ、でも彼女はこうも言ってましたね。10年前日本にいた時は、
はい、
今話した、さっき彼女が話した6つの神殿の話をね、理屈は一緒じゃないんだけど、そういうことを前提にこう心を通わせられる日本人がたくさんいたと、10年前までは。
なるほど。
でもなんか最近の日本人おかしくないって言われました
、うん、そう言われてしまうと、そうですね、なんか、あ、言い返せないっていうか、うん、まあそうですね、はい、としか言いようがないっていうか、
うん、だからね、その辺は彼女からの警告で、ただもう一度彼女がくれたその巧妙というかいい話は、でも 3.11 の、あの大震災以降、そういうこう精神性みたいなものをもっと大事にしないとこれからやっていけないねっていうことが分かってきた日本人が増えてきたと。
お
う、うん、だから10年前はなんかそういう精神世界みたいな話をするのやめてくれっていう人が多かったらしいんですよ。で、別にその話をしなくても日本人って結構もうちょっとモラルが高かったみたいな感じだったんだけれど、今はモラルは下がってしまった反面で、でもやっぱりこの精神世界みたいなのが大事だよねっていうことを、
うん、
あの理解できる人たちも増えてきたから、
うん、
だからまだ日本は大丈夫なんじゃないっていうふうなことも言ってくれましたね。
なるほど、
うん、
まあ、確かに 3.11 ですね、東日本大震災のあたりからやっぱりその人々の意識が徐々に変わりつつあるっていうのはなんとなく世間の多くの人が感じているところだと思うんですけど、
はい、
それ以前はやっぱり全然なんていうか、まあ目が曇っていたというか、うん、まあ今もね目が曇ってる人が大半っていうのはあると思うんですけど、まあ、それでもやっぱり流れはそこから変わってきてるっていうのがやっぱ海外にいてもそれは分かるものなんですかね。
うん、まあだからね、ペルー人の彼女がそういうふうに日本にね年に1回ぐらい行くらしいんですけど、うん、
はいはいはい、
そういうふうに今自分は感じてるのっていう、もう本当に何の利害関係もない彼女の率直な感想だったので、
うんうん、
だから現状に甘んじてはいけないけれども、
はい、
けれどもその改善できる可能性っていうものはあるんじゃないかなというふうには僕は感じたんですけどね。
そうですね、なるほど、
はい、だからもうね、その日はもうその話でもうお腹いっぱいで、
うん、
はい、あ、そうそう、その話はお腹いっぱいでもうそれがぐるぐる頭回ってたんですけど、
はい、
シャーマンの方と一緒に、あの午後はですね、次元の扉っていうですね、
ほう、
はい、あのところに行って、
うん、
あの神事をやらせてもらってですね、
へ、
はい、まあ自分と向き合う時間みたいなのを一人一人参加者皆さん持ってたんで、うん、すご、非常になんかこれでもね、伊藤さん、偶然なんですよ。僕らこのツアーに組み込んでたわけじゃなくて、
はい、
そのたまたまガイドをお願いした人がシャーマンだったっていうのがまず一つね、
まあ、たまたま、本当にたまたまですよね。
たまたまなんですよ、たまたまシャーマンだったんですよ
たまたまシャーマンってなかなかないと思いますけどね。
ないです、ないですそれで午後のその次元の扉っていうそういう神聖な場所があるんですよね、あの、はい、原住民の方々が大事にしてる信仰の場所が、
はい、
そこも前日、このこっちにペルーに来てから僕らのそのガイドの大村さんっていう方が、
うん、
あのこういう場所があると聞いてるんでぜひ行きたいんだって言ってコースを変更していったんですよ。
おう、
うん、そしたらたまたまその人ガイドシャーマンですから、
うん、
その方が神事をやってくれたんです。
そうですね、
はい、だから僕らだけで言っても信じできないじゃないですか、ただ見て終わりじゃないですか。
そうですね、
うん、
ふーんって
見る感
じですね。
だからそうなんですよ、これね、もうすごくなんていうかな、うん、考えさせられた、心をこう震わせた一日でしたね。
なるほど、
うん、
すごく一日いろんな出来事があって、はい、思うことがあって、お腹いっぱい、胸いっぱい、頭いっぱいっていう感じで、
頭いっぱいになって、はい、それでもう一晩寝て、はい、でそれ一昨日の話なんですけど、
うん、
で昨日はプーノっていう地下湖のところを後にしてですね、またリマに戻ってきたんですよ、はい、でリマに行ってすぐにもう空港着いたらすぐに天野博物館っていう博物館がありまして、
うーん、天野博物館、
はい、はい、天野さんという方が建てたそういうペルーのチャンカイ文化だったかな、ちょっと名前間違ったら申し訳ないんですけど、インカ帝国っていろんな文明、小さい文明を飲み込んでインカ帝国になったわけですけど、そのインカ帝国ができる前の一つのチャンカイ文化文明っていう、そこの人たちが作ってた織物を中心とした展示物があるところなんですね。すごいですよ。だから1000年前の織物とかですね、見せてもらったんですけど、
1000年前
そういうのが残ってるんですよ。こっちは乾燥してるからですね、日本みたいに腐らないんですよ。
日本だとやっぱり高温多湿で、やっぱりよほど対策してない限りは結構腐ってカビてなくなっちゃいます。
こっちは砂漠なんで。
なるほど、残るんです。
残ってるんですね。
それが
ね、現代の僕らが見てもすごいんですよ。
うん、
それしかも手織りじゃないですか、機械がないから。
はいはい。
でしかもあの貴族のとか王族じゃなくて普通の庶民が使ってたっていう、そういうあの裂とか布がいっぱい、あの2万点ぐらい保存してあるんですけど。
はいはい。
うん、ものすごい精度なんですよ。
へえ。
まずそれにぶったまげるじゃないですか、見せてもらってね。
ぶったまげますね。
ぶったまげでしょ。それから、はい、その後館長さんの坂根博さんっていう方にお話をいただいたんですけど、はい、この人はその創始者の天野さんのお孫さんなんですけどね、
うん、
またこの方がすごいんですよ。
ほう、
はい、もう考古学からですね、スピリチュアルからですね、歴史からですね、うん、もう何を聞いても教えてくれるんですけど、
うん、
はい、僕が一番ね、これ伊藤さんも分かってもらえると思うんですけど、
はい、
なんかうおーっとちょっと背中がゾッとしたのはですね、
はい、
インカ帝国がなぜ滅んだかって話前もちょっとしたと思うんですけど。
そうですね、
はい、インカ帝国1533年に滅亡してるんですが、
はい、
その滅亡のきっかけになったのは1532年に最後の皇帝がですね、うん、あのフランシスコ・ピサロにですね捕まったわけですね、はい、
うん
うん、で捕まって、まあ、ある意味処刑をされて、
はい、
でもう国が総崩れになったわけですけど、
うん、
これ坂根さんに言わすとですね、これはあの1945年8月15日に天皇陛下が玉音放送を流したのと一緒だって言うんですよ。
ほう、
うん、ちょっと話が飛びましたけど、どういうことかというと、インカ帝国って2000万人ぐらいいたわけですよ、国民が。
まあ結構な人口ですよね。
だって南米の半分以上治めてるわけですから。まあそれがいてもおかしくないですよね。
はいはい、
うん、
確かに。
でそれを168人のスペイン人が滅ぼしてるわけですよ。
そう、本当になんかごくごく少数ですもんね、船で行くのが、はい、たかが知れてますもんね。
そう、なんでこんなことができたのだろうって思ったら、結局はだからインカ帝国の皇帝っていうのはですね、日本における天皇陛下と一緒だったっていうんですよ。
なるほど、
うん、でその方が捕まってもうこれ以上戦うなという命令を出したので、うん、そうなると、まあ、軍隊なんかそれもう山ほどいるわけですけど、
はい、
もう皇帝がそう言うならです、ね、王がそう言うならっていうことで、うん、戦争やめちゃったわけですよ、
うんうん、
それでインカ帝国滅んだんです。これあの合理的に考えるとなんかわけわかんないじゃないですか。
そうですね、
だって100人ぐらい殺せるでしょと。そうなんですね、
一瞬ですよ、
数千万。もういくら銃持ってるからって言ったって、うん、やっぱり弓矢って倒せるじゃないですか。
そうですね、弓矢もありますし、弾だって無限にあるわけじゃないんで、
はい、
100対1000とかだったらまず、まあ、100対300でもまず普通に考えたらね、武器の有利があったとしても厳しいと思いますけど、は
い、そう でじゃあなんであの戦争をしなかったのかっていうと、もうトップ、絶対的なトップがもうやめろって言ったんで、本当にやめちゃったって話なんですよ。
じゃあやめますっていう感じで。
そうで、これは日本これはね、だから世界の人には分かんないけど、日本人には分かるじゃないですか。
そうです、
ね、だって日本だって1945年まだまだ戦えたのに、
うん、
戦闘いや本当やめちゃったわけでしょ。
そうですね、もう、はい、ね、ここまで
日本 そう、だって帝国陸軍だけでもね、数百万っていう、そういう、もう無傷で持ってたわけだから、
うん。
うん、でもやめたわけじゃないですか、天皇陛下の一言によって。
はい。
全く一緒だっていうふうに聞いてですね。
うん。
わ、この人の説明力すごいなと。
確かに。
うん。あ、それからあとはもう本当にいろいろですね。その日本、あのペルー人って蒙古藩あるんですよ。
蒙古藩ってあれってアジア系の人の象徴というか特徴っていう感じだと僕は思ってたんですけど。
はい、いや、だからあの一緒なんですって、ルーツが日本人と。
なるほど。
はい。で、それがどういうふうに渡ってきたのかとかですね。僕、ちょうど先月、台湾に行ってですね。
はいはい。
台湾の原住民の曹族の村を行ってたんですけど。
はいはい。
実は曹族の村も、ペルーと一緒の信仰だったんですよ。
へぇ。
さっき言った、人間の世界、地の世界、天の世界っていう、この3つの世界を信仰してるんです。
うん、
あの。信仰してたんです。その、はい、台湾の人たちもね。
はいはい。
で、これペルーと台湾一緒じゃないですかみたいな話したら、いや一緒だよっつって、普通に、うん、うん、だってそっちから船で渡ってきたんだからっていう話ですよね。
なるほど、まあ、太平洋だから船で渡ってっていうのは実際にはまあありえるといえばありえる話なわけですよね。
うん
うん、
そうなんです。
なるほど、確かに。
あとはそのペルーの人たちもあの文字を持たなかったので、
うん、
紐でね、あのこう紐に結び目をつけて、で色とその結び目の数とかで情報伝達をしてたらしいんですけど、
うん、
うん、それは沖縄でも同じことをしてたんですって。
へえ、
うん、
なるほど。
そうだからまあそういう話僕もあの本で読んではいましたけど、
はい、
なんかね、あ、いろんな例え話を出しながら、そう坂根さんがそういう話をしてくださるんで、
うん、
やっぱこう古代の世界ってもうつながってたんだなっていうのがもうよくよく分かってですね。本当になんかこうアンデスの文化っていうか、このね、この、まあ、南米にあるものを掘り下げていくと、こう本当のその日本人が過去に大事にしてたもの、うん、まあじゃあ僕は縄文だと思うんですけど、
はい、
縄文人のその考え方とか感性とか信仰とかっていうのが、この、うん、ペルーとか台湾とかを調べていくことで、わかんじゃないかなと、
うん
うん、そういうことを、まあ、教えてもらった研修でしたね。
なるほど、まあ、そんなことまで起こってくるとは、まあ、想定してなかったというか、いやマチュピチュ楽しみだぜぐらいの感じだったと思うんですけど、行かれた時は
もちろんその僕古代史っていうのはそういう興味があったんで、自分でねそういうのはガイドさんとかに聞いていこうと思っては来てたんですけど、
はい、
まさかそんなシャーマンと出会うは、その考古学の先生とそういう意見交換が4時間ぐらいできたんですけど、
はい、
そういうのはちょっと想定してなかったというか、もう期待以上だったので、
うん、そうですよね。
うん、
なんというかもう導かれたとしか思えないというか。
そうなんですよね。それで、まあ、そもそも今回のね、大村さんっていう方に誘ってもらって来たんですけど、
うん、
うん、結局その、で、それが引っ張られ、まあ、出雲で一緒に研修させてもらって、大村さんに誘われてきて、うん、で、その大村さんの引き寄せの力みたいんで、どんどんそのシャーマンに出会い、
はい、
うん、で、そこでいろいろ教えてもらって、わ、すげえなと思ってたら、坂根さんと出会う。
うん、
で坂根さんと僕の間にはこう共通の知人が何人もいらっしゃって
、
はい、僕もあのその方々と実は一緒にこう共通の知人の方々と一緒にイスラエルのツアーとかも行っててですね、
はい、
でイスラエルでもそういうイエス・キリストの思いとかですね、
うん
うん、そういう目に見えない精神世界の話みたいなのをいっぱい聞かせてもらったんで、
うん、
まあ、類は友を呼ぶのかもしれませんけど、
そうですね、
なんかすごいつながりだなと思って、あの坂根さんのことを調べてたら、
うん、
そのまあ、おじい様が天野さんとおっしゃるんですけど、
はい、
はい、いや天野義太郎さんだったかな、はいはい、その方も、まあ、あの戦前に生きておられて、まあ、戦後ペルーに来られてビジネス成功されて、うん、まあ、考古学の方であの退出されたわけですけど、
うんうんうん、
その方に影響を受けた人がいてですね、
うんうんうん、
その人は泉誠一っていう東大の先生なんですけど、
はい、
僕その方の今日本ではそのアンデス文化の研究者として人類学者として非常に高名な方ではあるんですけど、
うん、
僕別に人類学が専門じゃないので、
はい、
その方のことは偶然今年の2月に知ってたんですよ。うん、それはどういうことかって、泉誠一さんっていうのは人類学者なんですが、
うん、
まあ、戦争も経験されてて、
うん、
で戦争が終わった時福岡いらっしゃったんですね。
はいはいはい、
うん、で福岡は当時本当にあの大陸に行ってた人たちがどんどん引き上げてくる場所で、
うん、
で引き上げてきた女性の中にはたくさんレイプをされて、
うん、
はらんでた人がいるんですよ。
はいはいはい、
朝鮮人とかロシア人にレイプをされて強姦されて、
うん、
あの身ごもってる人たちがたくさんいたんですけど、
はいはい、
当時堕胎っていうのは禁止されてたんで、
うん、
下ろせなかったんですね、
はい、
で泉さんでは、まあ、これは後で調べて分かったことなんですけど、まあ、皇室の方々とかにもちょっと協力を仰ぎながら、
うん、
まあ、本当は違法なんだけれども、とはいえその女性たちも人生がありますから。
そうですね、
うん、で、まあ、産みたい人は産んだらしいんですけど、産みたくない人もいらっしゃるじゃないですか。
うん、
うん、だからそういった女性を集めてそういう医療的なケアをする保養所を作られてたんですね。
うん、
うん、でそれを、まあ、ある程度あの2年間ぐらいかな面倒見られて、である程度その、まあ、そういう医療ケアが必要なくなった段階を見計らって福岡を離れてあの東京に戻って、でこうあの人類学者としてのキャリアを積まれたんですけど、
うん、なるほど、うん、
そのうん、立派な方がいるなと思って僕はもう結構感動してたんですね。でその方に関わるインタビューなんかもちょっと集めて、まさに CGS で流そうとしてたらですね、
はい、
この泉誠一さんがペルーに来られて天野さんに会われて、
はい、
で触発されそのアンデスの文明、多分僕と同じようなこと感じられたと思うんですよ、
うん、
このアンデス の, その文化の中に我々のルーツの一端が見えるんじゃないかと、
うん、
いうことだったんで、僕は勝手に想像ですよ、これ僕の想像なんだけれども、
はい
はい、あのそうして東大に戻られてアンデス文化の研究っていうものをこう専門的に始められたらしいんですね。
なるほど、
うん、だからですね、僕でそのきっかけを与えたのが天野さんだっていうからですね、
うん、
うん、なんじゃこれはと思ってですねいや僕はだから泉誠一さんのことも天野義太さんのことも知らないわけじゃないですか、何も、
うん、
うん、何も知らなくて、ただ偶然こういろんな人から教わって学んで、いやすごいなと思ってどんどん記憶に入れてたことがどんどんつながる、
うん、
そしてその天野さんのお孫さん と,、僕の間にはこう共通の知人が何もいらっしゃって、
はい、
うん、あの会うべくして会ったみたいなところがあるんですね。
そうですね、
うん、だからね、本当にさっき導かれるっていう言葉伊藤さんおっしゃったけど、
はい、
いやなんかね、本当にただ僕はマチュピチュ見たくて来たっていうぐらいの軽い気持ちで来たんですけど
それだけでは終わらせないぞと、何か大きな意志が働いてるような。
そうなんですよ、うん、なんかこんなこと言うとなんかもうカメラ頭おかしくなったんじゃねえかと思う方いるかもしれませんけどまあこれも感覚的なもんですよ。僕はあの霊的な力とか全くないから、
はい、
見えるとか感じるとかほとんどないんですけど、
うん、
でもね、なんかいろんなものがね、整合なんかこう関連づいてきてですね、
うん、
うん、なんか本当はもうちょっと休暇ぐらいのつもりでプラッとペロ来たんですけど、
はい、
うん、もう全然それどころかもういろんなことを考えさせられてですね
そうですね、ゆったりするのかと思いきや、なんかゆっくりする暇も与えてくれないぐらいいろんな出来事が起こって、もう頭の中がパンパンになるっていう感じだと思うんですけど。
そうですよ、だからもう僕本当に今回はパソコンとかも持ってこずに完全にオフにしようかというぐらいの思いで来てたのに、
はい、
まあ、パソコンはちょっとまあなんだかんだ都合があって持ってきて、
はい
はい、スマホとかももうずっとオフにしとこうと思ったのにですね、
はい、
やっぱりこういろいろ感じること考えることが多すぎて、
うん、
はい、結局いつも通りにこうブログも書いたりですね、うん
結局いつもと変わらないペースであの打ち合わせをしたりとか。
そうですよ、だから
っていう感じで、
いやだからどんどんなんかね、自分のなんかやるべきことみたいなのね、うん、あのこのシャーマンのシルビアさんとかにもいろいろ話をしてたら、あ、
はい、
彼女はね、あのコカのコカっていうあの木があるんですけど、コカの木の葉っぱを使ってですね、
はいはい、
あのそういう、まあ、占いじゃないけれども、まあ、あのセッションをしてくださるんですね。
ほう、
うん、でそれでまあ僕にちょっと これから何をすべきですかねみたいな、ちょっと自分の天命みたいなのを僕もいつも考えてるんで、
うん
うん、そういうのも相談したらですね、 まあ、いろいろヒントをもらえてですね。
ほう。
うん、あ、これはもうちょっと、でも、あの、まあ、詳しくはちょっとプライベートなこともあるんで言わないですけど、
はい。
でも、今や僕がやろうとしてること、例えば意識大学とか CGS とかやってるじゃないですか。
はい。
うん、もうまさにその方向でいいらしいんですよ。
なるほど。
うん、それでもう、あ、これはもうちょっと気合い入れてやらなきゃと思ってですね。
うん。
うん、意識改革大学のこう皆さんをもっとこう交流できるコミュニティを作ろうとかですね、まあ、前から漠然とアイデアはあったんですけど、なんか今回その、うん、いろんな触発されて、これはもうちょっと、いやすごい大変なんですよ、コミュニティを作っていくって大変なことなんだけれども、
はい、
うん、これはもうでもこれやれっていう啓示だなと思ってですね、
うん
うん、もうこのペルー滞在中に決定しちゃいましたからね。で決定し、そしてもう発表もしちゃいましたからね。
そうですね、もう行ってしまったからにはもうやらざるを得ないっていう感じ。
そうですよ、もう神様は言ったことは必ずやろうという生き方をしてるんで、
はい
はい、もう言っちゃったんで、
はい、
やりますよ。
もう遠くないうちに形になっていくっていう感じだと思うんですけど。
そうです、どんどんなります。
なるほど、うん、
いやでもね、やっぱりちょっと僕学ばされてますね、いろんな方々のご縁で。
まあ、本当になんかその縁がどんどんつながっていく、まあスピードもありますし、それがなんか測ってなかったところでも、そうしようと思わないところでもどんどんつながっていくっていうのが、まあね、何かやっぱ神谷さんの星回りというか、まあなんかそういう星のもとに生まれてきてるのかなっていう感じはね、すごく感じるんですけど。
いや、もうまさにその通りだと自分でも思ってますね。だからさっきちらっと言ったイスラエル行った時もいろんな学びをいただいて、
はい、
まあ、今回ペルーでも学びをいただいて、
うん、
で今度ね8月にはブータンにも行くんですけど、
おお、また
なんかねこの辺もまたつながりそうだなと思ってですね。
いや、ブータンに行ったら間違いなく何かまたなんか大きく開眼するというか、目の開けるような、あ、そうだったのかっていうようなことがまず間違いなく何かしら起こると思うので、
うん、これもでもね、うん、あの、あれなんですよ、そのイスラエルにしてもブータンにしても今回のペルーにしても、あの、行きたいなってずっと思ってた場所なんですよ、それぞれ。
はい、
けど自分一人でなかなか行けないじゃないですか。一人で行ったってだって観光して終わりになっちゃうから、
うん、
ちゃんとですね、なんかこうサルタヒコみたいな人が現れるんですね。
うん、
うん、イスラエル行くんだったらこの人と行きなさいって言われて行ったし、
はい、
ペルーも行きたいなと思ったら今回大村さんと一緒に行きましょうって誘われたし、
うん、
ブータンも何年か前に行こうとして行けなかったんですけど、
はい、
医師科学大学の先生部長吉村先生が、はい、あ、僕ブータン行ったことあるから案内できるよって言っていただいて。
吉村先生ブータン大好きですからね、最高だったって言ってましたからね。
うん、そうなんですよ。だから僕の周りでそんなブータン行った人なんかなかなかいないからですね、
はい、
うん、で吉村さんに頼んで今回も連れてもらうんですけど、
うん、
いや、なんかね、そういう人たちと出会うんですね。
そうですね、もう渡りに船というか、なんかちょうどのタイミングでなんか呼ばれて飛び出てみたいな感じで現れて、でまた、まあ、神谷さんの中でいろんなものが有機的にミックスされていって、どんどん新しい世界観が構築されていくわけですよね、
はい、そうですね、
うん、
うん、だから僕は本当にすごく恵まれていると自分でも感謝をしているので、
うん、
まあ、あの、それが皆さんにどれだけ役に立つものなのかまだわからないですけど、でもせっかく僕はこう、ね、これだけいろんなとこ行かせてもらって、いろんな人に合わせてもらって学んだものを、やっぱりこういう、まあ、今日は音声でやってますけど、
はい、
音声にするなり動画にするなり文章に書くなりして、何かこう、ね、前回話した日本人が自己を失ってるみたいな話をしたと思うんですけど、
はい、
なんかね、僕はそこをみんなさんと一緒に取り戻していくのがですね、自分の大きな仕事なんだなっていうことを今回も改めて感じているというのが、うん、まあ、ペルー後半の報告になります。
なるほど、まあ、かなり実りの多い旅になったんだなっていう感じがするんですけど、そこでまた神谷さんも改めてその自分の使命というか方向性に対しての確信みたいなものが持てたと思うので、
はい、
これやっぱりまた帰国してからさらにまた、まあ、今まで以上に忙しくなると、まあ、なんかそろそろ人間を超えてしまうみたいな感じにね、してしまうと思うんで人間の限界を超えるみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、
いやいや、でもほら、こうやってね、伊藤さんとかともいろいろ、あの、一緒にやらせてもらえるようになったんで、
はい、
あの、心強い仲間ができてですね、はい、あの、結構僕一人で頑張ってた部分あるんで、
はい、
はい、いろいろ皆さんの協力も仰ぎながらやっていけば、うん、多分僕一人じゃとてもできなかったようなこともできると思うんで、
うん、
はい、帰国してももうすぐに頑張りたいと思います。
はい、いやもうこれは多分聞いてる人もすごくなんかよくわかんないけど神谷がすごいワクワクしててなんかこれは進んでいくのかなっていうような期待感みたいなものが結構湧いてる人がいるんじゃないかなっていう感じがするんですけど。
あ、そうですか。そんなになんかワクワク感伝わりましたか今日。
うん、まあ神谷さんのなんていうかな、そのパッションのなんかこもり具合からやっぱりなんか相当大きな発見というかなんか、まあ、人生観変わるまではいかなくても相当大きな衝撃があったんだろうなっていうのは多分結構伝わると思うので、
うん、
またですね、その辺の詳しい話というかその、まあ、体験記みたいなところですよね、まあ、今回前編後編という感じで2回にわたってお伝えしたんですけど、またこれからも台湾で学んだこととここ今度ペルーで学んだこと、そしてこれから先また今年いろいろ行かれると思うんですけど、
はい、行きますよ。
近日中近いところで言えば今度はエストニアとアイスランドでしたっけ。
アイスランド、はい、
まあ、そっちはヨーロッパの方なんでね、また考え方とかだいぶ違うかもしれないですけど、そことの、
いやでもね、僕アイスランドとか意外と精神性高いと思ってるんで。
そうか、
うん、そういう話になってくんじゃないかなと、なんかなんとなく予感はします。
予感がするってことはなんかあるってことなんでしょうねきっと。
うん、なんかね、なんか最近ちょっと予感がするんですよいろいろ。
なるほど。
うん、
神谷センサーがビンビン反応してるって感じですかね。
そうですね、うん、してます。いや結局どういう意識を持って僕が行くかなんですよね。僕の周波数が低いと、うん、結局そこに行っても何もキャッチできないんで、
はい、
うん、こっちの周波数が上がってればそれなりに、はい、できると思うんで、うん、はい、なるほど。
そうですね、世界各地いろんなところに行かれて、まあ、だいぶ日々アンテナ感度もどんどん磨かれていってると思うので、これはまたさらなる世界観の拡張に期待っていう感じですね。
はい、
はい、という感じで、じゃあ今回ですねペルー編第2弾というか後編ですね、ペルーインタビューということで現地から第2弾をお届けすることができて、まあ、非常に良かったなというか、すごく、まあ、このリアルタイムでのその気づき、神谷さんの中ですごくホットなパッションが乗ってる状態で伝えてもらうっていうのはやっぱりすごく聞き手としてもいいかなと思うので、またこれからも現地インタビューですね、どんどんタイミングが合う限り、そのインターネットの環境とかがですね整っている限り、はい、いろいろまた神谷さんも今ね多分現地時間で何時ですか今そっちは。
もう12時回ってますね。はい、
まあ、日中はね忙しく動かれてると思うんで、まあなんだかんだ毎回夜中とかになると思うんですけど、またその辺はですね神谷さんの興奮冷めやらぬっていう状態のままでお届けしてもらえるようにですね、ちょっとまた元気をキープしておいてもらってですね、いろいろとまたお伝えしてもらいたいと思います。
はい、わかりました。
はい、という感じで、前回ですね前編を聞いて感想を送ってくれた方結構たくさんいたんですけど、今回もですね後編も合わせてですね、はい、前編後編で合わせて聞いた感想をぜひ一緒にですね感想フォームも掲載していますので、そこからですね送ってもらえると、またいろいろですね今後神谷さんの旅に期待することとかですね、どんなこと聞きたいとかっていうリクエストみたいなものもそこに書いてもらえると、また今後ですねその海外レポートっていうところでいろいろ現地からお伝えするときにこんな視点でお伝えしますよとか、まあ、現地の食べ物のことが気になりますとか、可愛い人いましたかとかっていうような話でもねいいのでちょっとまたいろんなアングルでお伝えできるかなと思うので、ぜひ感想を送ってください。
はい、お願いします。はい、
ということで神谷さん、今回は地球の反対側からですねありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではデイリー神谷特別編ペルー編ですね終了します。ありがとうございました。